皆さんこんばんは。野切非歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
提案でい、今日も金さんでい。
え、今日も金さんなのですか？
金さんは別の金さんですよね。
もちろん。はい、今日は二宮金次郎さん、二宮尊徳さんとも言われていますが、実際はあれは尊徳ではなく高則と呼ぶそうです。高則。
そうなんですか。あ、でも確かにあれですね、二宮金次郎といえばどの学校にもおられますけど、でも実際何をした人なんですか？
勉強の神様なんですか？
そういうわけではないですね。勉強の神様というよりも農業の神様でしょうね。
農業の、
はい。
では農業の改革で有名になった人です。
ほうほう。二宮金次郎さんは一体いつの時代の人なんですか？
1787年9月4日にお生まれになって、1856年11月17日にお亡くなりになっておられます。
ペリーが浦賀に来たが人は込みですから、割と幕末の人ですね。
幕末寄りの人ですね。
はい。それでどんなことをされたんですか？
はい、もともと二宮金次郎さんは農家の出で生まれました。14歳になった時におじさんの家に預けられ、農業に励みながら荒地を復興させて田畑を小作に出したりとかして収入の増加を図って、二十歳で自分の家の再興に成功するんですね。
そうなんですか。
で、地主経営を行いながら小田原藩家老服部家で武家奉公人としても働いたんですよ。で、そこで、まあ、才能を見出され、まあ、頭の回転とか良かったんでしょうね。計算事とか財政の立て直しを頼まれて見事に成功し、ほんでその才能を見込まれて今の栃木県真岡市の、まあ、農業改革っていうかな、それを任されるようになります。で、農業改革なんですが、
はい、
報徳司法と呼ばれる復興政策を編み出したわけです。
報徳司法ですか。どんな漢字を書くんですか？
報告の方に道徳の徳、仕事の仕に法律の方です。
ほうほう。
で、その報徳司法というのはどういう意味なんですか？
はい、
基本は市政で、市政とは思いやるのある心で、勤労分土水上っていうのがその基本的な考えです。
勤労分土水上ですか。
勤労とは働くことですよね。あと分土と水上とはどういう意味なんですか？
分土とは分数の分に度合いの度、分相応ってことですね。
分相応の生活をする、自分にふさわしいか生活をするということ。
水上というのは水仙の水に譲る、働いて得た余剰分というのは自分の将来のために蓄えたり社会のために貢献したりするっていうことです。
ほうほう。これまたなんていうか人の鏡のような生き方ですね。この生き方を推奨して農業改革を行ったんですね。
はい、
実際にある時ナスを食べたら、夏前だったのに秋ナスの味がしたから、これは今年の夏は寒くなるなっていうのを予想して、冷害に強いヒエを植えたんですね。そしたら予想通り冷夏、涼しい夏に終わって凶作になったんですけど、この凶作っていうのが天保の大飢饉なんですが、でも金次郎さんが指導しよるところでは餓死者は出ることはなかったそうです。
わ、すごいですね。
他にはどんなことを？
早起きですね。
まあ早起きは三文の徳と言いますからね。
他に何かエピソードは？
ああ、おじさんの家に暮らしていた時に寝る間も惜しんで読書してたもんだから、油代がもったいないと怒られたんですよ。
はい。
そしたら、油っていうのは菜種油なんですね。じゃあ菜種を育てりゃいいじゃないかということで、菜種まいて収穫して、でその種と油を交換してそれを燃やして、まあ、勉強したっていう。
すごいですね。
あと必ずしもその授業っていうものはうまくいくとは限らず、まあ、たまに失敗する時もあるんですね。そしたら突然行方不明になるんですよ。まあその行方不明になってる間っていうのは成田山で断食修行してたらしいんですが、修行が終わってまた村に帰ると、授業が失敗したことにより金次郎さんを責めていた村人たちっていうのは
もう金次郎さんに対しての責めることはなかった、まあ、反感も消えていたという。
なるほど、天才は忘れた頃にやってくるですか。
いいこと言いますね。それにしてもあれですね、何ですか、金次郎さんといえば学校にいますよね。小学校とか中学校とかにいますね。我らの母校の中学校の金次郎さんは本が欠けてましたね。
欠けてましたね。なんかあったんですかね。
なんかあったんでしょうね。でその金次郎さんって一体なんで学校にいるんですか。農業の改革をしたんでしょ。それだったら JA の本部とかに立てるのが一番じゃないですか。なんで学校なんですか。
はい、これがですね、明治14年に発行したあの報徳記っていうのがあって、それにあの本を読みながら歩いたっていうようなことが書いてあるんですけど、でも実際その本当にその子供の頃に本を読みながら歩いたかどうかっていうのははっきりしないんですよ。
そうなんですか。じゃあなぜ、
まあ国に貢献するっていうかね、余った財をあの世のために使うとかいうような考え方が国家に献身奉公するっていう意味合いになりますよね。でまあ国民の育成のために、まあ、利用したってことですね。
あーなるほどね。まあいわばその報徳司法っていうのが私利私欲とかよりも
国のためにというか社会のために尽くそうっていう考え方だったんですよね。それを社会のために尽くそうという考え方を明治になって国を豊かにするために、国民に広く伝えるためにエピソードをつけて、まあ、いわば子供の時からその思想を植え付けようという、これは国民を一つの方向に持っていくためのことだったんですね。それにしても明治時代にそういう思想のために金次郎さんを利用しようという考えがあって、それが未だにあるっていうのもすごいですよね。現代において二宮金次郎さんの像というのはどうなってるんですか。
やはりさすがに明治の思想ですからね、現代の教育にはあまり合わないみたいで、破損しても修繕をしない方がいいなっていうところもあるみたいですし、まあ徐々にだんだん数も減ってきてるみたいですね。校舎の建て替えとかなんだかんだいう時に、
今何かとうるさいじゃないですか。子供たちが金次郎さんと同じように本を読みながら、ま、道歩きよったら車にはねられかねないですよね。だから真似されちゃ困るっていうんで、あれを真似して事故を起こしましたって言って教育委員会とか訴えられても叶いませんからね。
ああモンスターペアレンツですか。今だったら言いそうですね。
だんだん撤去されつつあるみたいですね。
そうなんですか。
その一方でフリー二宮金次郎っていう活動もあるんですよ。
なんですかそれは。
イタリア人留学生ステファノ・ロドラさんっていう人がおりまして、この人が道行く人に声をかけ、本を読みながらほんの少し一緒に歩いてもらうっていう、
ほんの少し歩いてもらう一緒に、
まあ本を読みながら歩くということで、まあそれは電車やバスの中でも本を読むということにもつながり、移動中の時間を有効に使うということを意味しているそうで、その運動を起こしているそうなんです。
なるほど、そんな運動があったんですか。全然知りませんでしたね。
二宮金次郎さんについてはそんなところですか。
そうですね、そんなところですね。
わかりました。それでは皆さん、
さよなら。